こんばんは、月のまにまにラジオです。
このラジオは自然が好きなアラサー女子エツコとナナエが日々の暮らしについて月のまにまにおしゃべりするラジオです。
自然な暮らしにまつわるテーマをリスナーの皆さんと一緒に楽しんで扱っていきたいと思っています。
はい、ではですね、今日は私の方からテーマをお話ししていきたいなと思うんですけども、今日のテーマは大人のゆるっと運動習慣
です。はい、運動ね、大事ですよね。
どうですか、七井さん、最近運動の方はされていらっしゃいますでしょうか？
してません。してない。
してないですか？
嫌い。運動はそもそも、はい、あまり得意ではございません。
得意ではないと。必要だということは分かってはいらっしゃる？
そうですね、やはり人間は筋肉で出来上がってますから。運動はね、必要だなっていうのは年々思う。
うんうんうん、そうですよね。なんか学生時代は結構体育の授業とか部活動とか、
うん、
体をこう嫌がおうでも動かさなければならない瞬間たくさんありますけども、
ね、
うん、今はね、年々動かなくなっていってますね。
そう、しかも特にコロナ禍前は出社、あれがいい運動になっていたんだなっていうのをね、ちょっと、
そうですね、
思いました。
だいたい出社ってみんなどれぐらいしてるかわからないですけど、まあ1時間弱ぐらいするものなんですかね。
うん、人によるけどね、きっと1時間前後なんじゃないですかね。
それがゼロ意味。
いや、本当に私3年間やっぱフルリモートで働かせていただいてるので、
はい、
まあね、本当に、
はい、
汗かかない。
汗かかない、それは大変な出来事。
でもそういう人多いんじゃないかな今。
まあ、確かに家でもね、エアコンがありますから、移動でもしない限り基本適温ですよね。
そう、
うんうんうん、
しかも動かないじゃないですか、
うん、
まあ言ったらね、お手洗い行くかキッチンに立つかベランダに出るかの、
はい、
この万歩計なんかつけた時にはちょっと驚愕かもしれません。本当に
私も1日100歩ぐらいしか動いてないんじゃないかっていう時
ね、
ありそうです。
いや、でも運動は本当に意識的にしていかないといけないなと思っております。
うん、
うん、
いや、そうですよね。でですね、これ本当に耳痛系のお話になってしまうかもしれないんですけど、
うん、
私今回運動習慣について少しですね調べてきたんですよ。
はい、ちょっともう、はい、頑張ります。教えて。
はい、しっかりと厚生労働省のホームページの方にも、運動はしっかりしてくださいと。
そうですよね。
ざっくり言うとね。
はい。
そんな感じで、まあ書いてあったんですけど、なんで運動を、まあ大人になってからもした方がいいかの、うん、まあ理由について改めて整理していきますと、まあ、まずはね、生活習慣病の予防。うん、もうこれは一番かなと思います。はい、心疾患、高血圧、肥満、がんとか、まあ、そういうね、さまざまな生活習慣病の予防になります。
生活からね、来る病がありますから。
生活から来る病がありますから、
それを予防してくれると、
はい、
うん、
まあ、あとは筋力だったりとか、まあ、体型の維持、
はい、
まあ、疲れにくくなる、
うん、
というところで、まあ、病気にならないっていうのと、まあ、プラスで疲れにくくなるっていうのもありますし、あとは抵抗力を高めたりとか、
うん、
認知症とかね。
そうなんだ。
そう、そこにもやっぱ運動がいいっていう研究結果が出ているそうなので。
めっちゃいいじゃん、運動。必要だね。
必要なんですよね。あとはそのメンタルヘルス的な。
確かに、
はい、
体と心はつながってますからね。
そう、ストレス解消だったりとか、
うん、
まあ、精神的なね疲れっていうところの解消、あとは この間睡眠の質やりましたけど、やっぱり眠りの質は上がるそうです。
いや、そうだよね、
はい、
たまに一日家にいた時に、
はい、
あの筋肉疲労、その体が疲れてる感じが全くない時があって、うんうんうん、もう今日一日頭しか使ってなかったんだなっていう時に、はいはい、まあ眠れないんですよ。
眠れないです
ね本当に。
そう、もうまさにという
感じで。うわ、睡眠にも関わってくると。
そう、だから30代になると結構プチ不調が、
うん、
あの出てくる人って多いかなと思うんですよね、
うん、
学生時代結構ポテンシャルと勢いでやってきたところが、
はい、
ちょっとずつ30代からあれみたいな、
なんかね、ちょっとどっか、あれ、うん、なんか病院に行くほどでもないけど、
うん、
今日少し体がだるいなとか、うん、頭ちょっと痛いかも、うん、みたいな、そのプチ不調、うんうんうん、不調、
はい、うん、プチ不調、これがね、あの整うと、整えるためにやっぱ運動とても重要だというふうに言われております、
はい、うん、耳が痛い、
耳が痛いですか、
はい、ちょ
っとそう、恐ろしいことにね。
いや、そうなんだよね、うん、私、あのえっちゃんが今教えてくれたこと、
うん、
うん、そうだよなってもうすごくよくわかるのと同時に、ね、最近ちょっと、
うん、
ショックだった出来事があって。
え、
あの私の可愛い甥っ子2人が今小学校2年生と幼稚園の年中さんなんですけど、男の子だからすごいのよ、活動量が。
そうですよね、子供はね、
そう、抱っこしてとか、もう家と公園の往復で遊んでって言って遊んでるんだけど、もう次の日は体がボロボロで、
うん、
筋肉痛で。
あ、いや、なるほど。
子供と遊んだだけで、
うん、
筋肉痛になるんだ私って思ったら、
はい、
ちょっとまずいかもって、
うん、
筋肉が、
うん、
もうほぼないのか、
うん、
いや、これはちょっと本当に健康でいるためには、
ね、うん、
そういった活動、運動をすること、はい、大事です、
はい、
って思ってた。
いや、本当に20代後半からですね、
うん、
筋力というのはね 1% ずつ低下をしていくそうなんです。
え、どうなっ、 1% どこ行っちゃうの、
どこか
贅肉になるのかな。
うん、そう、
え、ね、1% って結構大きいね。
結構大きいと思います。なので、あの何もしないとってことですね、何もしないと勝手に減っていってしまうので、だから若い時は、ね、何も考えないでも増えていくばかりだったものが、やっぱ大人になってくるとちょっとこう減っていってしまうので、
いや、そうだよね、
ちょっとした工夫っていうのが、
うん、
とてもあの必要になってくるんじゃないかなと。
確かに。 でもえっちゃんはもともと運動好きですか？
好きです。
あ、普段してますか？
してないです。
え？え？
これ結構あるあるだと思うんですよ、
うん、
学生時代部活やってました、運動好きでしたっていう人、まあどうだろうな、半分はやってるかもしれません今でも、
うん、
半分はもう逆に動きたくないっていう、大人になったら。
え、そう、いや、もうやり尽くしてってこと？学生時代に。
そう、あの疲れる、運動って疲れるってことを身に染みて分かってるから。
確かに。でもそれで言うと疲れるし、その人が必要なスポーツとかってあるじゃないですか、
うん、そう、機会が
ね。そう、だから学生時代はね、部活動だから、うん、もうその部活に入ってる人がみんな来て、うん、試合もできるし練習もできるしだけど、うん、大人になると基本あの一人じゃないですか。
そうなんです。
それで例えばサッカーしようなんて、
まあ、もうリフティングしかできない
そう、ちょっとね、そういう労力とかも考えるとなかなか手が出せないっていう面倒くささみたいなのはありますよね、はい、
そうなんです、
うん、
なんで、まあ、何をじゃあ結局どういうことを取り入れたらいいのか、日常の中で結局取り入れなきゃ意味がないじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
はい、なのでちょっとその辺も少し調べてみたんですけども、これ至ってシンプルです、
はい
はい、あのまず一つ目、まあ、ウォーキング。
あ、ウォーキング、歩くこと。
はい、女性は特に歩いてくださいということで、
はい、
はい、血流がね、
うん、
とても
あの重要らしくて、やっぱ運動した方がいい理由の一つに、血流が改善することによって全身に酸素と栄養が届くので、はい、体が重いとかぼーっとするなとかっていうのとかも改善していく。
あ、そうなんだ。血液が巡ることで、
うん、
いいことがね、たくさんあるんですね。
あと下半身を動かすっていうのもとっても重要で、まあ、ふくらはぎは第二の心臓とか言われたりしますけども、うんうん、あの代謝がすごく上がるんですね、下半身使うと。
そうなんだ、
はい、
でも歩くだけならね、
そう、歩くだけなら
まあ
まあいけそうかな、
いけそうかも、
う
ん、
そう。あとはまあストレッチとかもいいということで、
うん、
まあ、30分ぐらいできたらいいねと。
いや、そうだよね、
はい、いう感じなのと、まあ、2つ目でもね、おすすめで出てたのが宅トレということで、自宅のトレーニングのこと、今宅トレって言うらしいんですけど、プランクスクワット、プランクって、
プランクって、あ、
プルプルする、
はいはいはい、
うん、あのちょっと体幹を鍛えるような、
ちょっと床にね、分
かんない方はそう、ちょっと調べていただきたい、うん、プランクと、あとはスクワット、
足、いいんだ、
そう、足と体幹やると、
へえ、
はい、全身運動になりますので、
あ、
とてもいいとのことです。
確かにそれは家でもできるしね。
そう、それは家に、雨の日なんか、
確かに今のところまあ頑張ればできそう、
できそうですかね、
うん、
まあ、あとはながら運動、
うん、
これも結構推奨されてました。まあ、歯磨きしながらつま先立ち、つま先立ちをするとか、うん、なんか料理しながら、料理しながら、まあちょっとスクワットとかはね、包丁切りながらとかはできないですけど、待ってる間にちょっとした、
まあ、確かに
ストレッチなど
運動すると伸ばしたりね、
はい、いうのは推奨であったので、
うん、
この辺が一応ね、
確かにね、
はい、まあそこまで大きな発見はあるかと言われると、まあやったらいいよねっていう内容ではあるんですけど、ね、いや、
でも逆に言うと結構すぐその、うん、できる運動ってあるのに、うんうん、なぜか運動をしようってなるとジムに通って、ね、確かに、そうそう、ランニングシューズ買ってとか、
うん、
はい、大きいことをしようとしがちだったなっていうのが、ね、うん、気づきました。
気づきましたかね、うん、そうなんですよ。だからあの結局、まあ、先ほども話したように日常に組み込んでいく必要が、
うん、そうね、
ありますので、
うん、
はい、多分七井さんも運動をそんなにしていないとはいえ、ハーハーするゼーゼーするなんかサッカーとかそういうスポーツじゃなかったとしても、うん、ちょっと体動かすとかはしてるかなと思うんですけど、日常でちょっと取り組んでることなんかあったりしますか？
ストレッチは意外とやってる、うん、
そうなん
し、まあ、ヨガやったりもするし、
あ、そうですよね、
ヨガ
ね、
あとはスーパーに毎日ほぼ買い物に行くときは、うん、あの元気よく歩いてます
スーパーまでどれぐらいあるんですか？
ね、10分ちょっとぐらいかな。
あ、じゃあもうしっかりした運動ですね。往復で20分。
そう、でもそれはなんか運動してるっていうふうには思ってなかったから、でもそれでも十分いいんだなと思ったら、よりやる気が起きました、
うん、起きましたかね。あの太陽に浴びるのもとても重要ですよね。あ、
言ってたね、その寝る時の話でも。そうそうそう、メラトニン、
セロトニン
全然違った
あと運動すると、そう、成長ホルモン、セロトニン、エンドルフィンというか、
そう、
ちょっと調べていただいたらいいんですけど、
う
ん、とにかく幸福ホルモンでは出るので、
うん、
精神的にはとても元気。
確かにね、なんかあのよく山登りとかにさ、ご夫婦で行かれてる方とかすっごい元気だよね。
確かに落ち込みながら山登ってる人一人もいない
確かに山登れないよ、落ち込んでたら。
落ち込んでたらなかなか登れないですから、うん、
いや、いいよな、素敵だなと思いました、
うん、ちょっと歩くってね、いいなと思います、うん、私も朝あの海までね、
そうだよね、
するのでだいたい20分なので、
素敵、
それで始めたところもあるんですけど、
うん、
ちょっとその朝の散歩以外でのね運動がサボりがちということでね、
うんうん、
はい、っていう感じでね、
まあ運動大事なのでね、
はい、
私も これを機に、
これを機に
もう少し、
うん、
運動時間を増やして1日30分ね、
1日そうですね、最低30分はは
い
やってほしい、できれば60分やってほしいということでした。
はい、まあ、はい、はい、わかりましたまずは30分でお願いします。
まずは始めるところから、
はい
はい、なんで大人なのでね、ガツガツというかちょっとゆるっと、
う
ん、
そうだね、
少しずつまず一歩を踏み出すことがとても重要だと、あ、毎日続けることが重要っていうことでした。とにかく、
はい、
毎日ちょっとずつ一歩を踏み出していく、
ね、はい、大きく考えずにスモールステップで無理せずゆるっと運動できたらなと思います。
はい、
はい、じゃあもう今日はそんな感じでちょっとね運動、夏だから、はい、
そうですね、
活動的にということで、はい、まあ、だんだんと終わりの時間になってきましたので、はい、今日も聞いてくださった方々ありがとうございました。
ありがとうございました。
私こんな運動してるよなんていうのがあったらねぜひコメントで教えてもらえたらと思います。はい、はい、では次回はですね7月の29日の満月の日、季節の変わり目にやっていることについてお話しします。
はい、じゃあ今日はこの辺で、
月のマニーマニー。